オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには、0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。本校で行われた大運動会、初めて参加した学校対抗リレーは、野坂分校が2位でした。何日も何日も勝利の喜びが村に漂っていました。熊も野坂村の息に恐れをなしたのだろう。男先生が笑うように、心配された熊の被害もなく、山は冬に向かい、みるみる赤い葉を落としていきました。そんなある朝でした。つぐみ先生は早く目が覚めたので、薄暗い村道を降りていきました。吐く息がしっとりとした空気の中を白く流れていきます。足元の霜柱をサクサクと踏んで河原へ飛び降りようとした時です。ゴーッという異様な音が聞こえてきました。竜巻が巻き上がったのかと、その方を見上げ、あっと声を飲みました。しこたの山の上に真っ黒な雲が湧き上がったかと思うと、野坂村の方に向かってぐんぐん進んでくるのです。瞬く間に空が真っ黒に染め替えられていきました。オロロの大群だ。つぐみ先生は一瞬息を詰めて立ち止まりました。がすぐそれがオロロではなく小鳥の大群であることに気づきました。つぐみ先生はほっとしてじっと空を見上げました。渡り鳥の旅立ちなのです。夜明け前に南の方に渡る鳥、それはつぐみの渡りです。バタバタバタバタ。つぐみはシベリアから日本海を渡ると、まず北陸の山に住み着きます。そして山の木の実がなくなると南の方へ移り住みます。バタバタバタバタ。2、3万羽もいると思われる群れが、墨汁が流れていくようにずるずるずるずるっと動きながら、ものすごい羽音を立てていきます。つぐみ先生は見上げているうちにハッとしました。自分も渡り鳥だったのです。運動会の練習で頭がいっぱいになり、終わった後も喜びですっかり忘れていました。昨日の放課後も子どもたちと学校給食のネギを洗いながら、この冬はスキー遊びをすることを約束したばかりです。
冬になったらね、スキーを履いて学校に来るがだよ。家から学校まで滑り子みたいにスーッと滑ってくるが。
小さな鈴子まで校舎よりも高い坂の上から滑れると聞いて、つぐみ先生はびっくりしました。
スキーを教えてあげるよ。
つぐみ先生に抱きつきながら、鈴子は得意そうでした。学校給食は9月から始めたのです。 給食といっても大抵は味噌汁です。お昼に給食室の畳の部屋に座り、鍋を囲んでみんな一緒に食べるのです。この給食は子どもたちにとっての楽しみでした。お昼のご飯のおかずといえば味噌だけの暮らしでしたし、男先生やつぐみ先生を囲んで食べるのが嬉しいのです。毎日つぐみ先生は4次元の授業が終わると給食室に駆けつけ、ポットの中に入れておいたお湯を鍋の中に入れ、前の日に切っておいた野菜を入れて味噌汁を作ります。おかずは村の衆が代わる代わるに畑の野菜を持ってきてくれます。またどの家も春に摘み取ったわらびやゼンマイ、すすたけなどを塩漬けにしたり干したりして、次の年の分まで蓄えています。それを持ってきたり、時には松茸やしめじなどのキノコも持ってきます。男先生も町へ行くたびに油揚げや魚、肉を買ってきてくれます。
雪が降ったらうさぎ狩りをしてうさぎ汁を食べよう。
熊吉の言葉にうさぎにはかわいそうだけどうさぎ狩りをしようと楽しみにしていたのです。
今年の冬はつぐみ先生がいるから大丈夫さ。
昨日の夜、おしげばあさんにそう言われ、屋根の雪下ろしを引き受けたばかりです。おしげばあさんとはもう親子のようになっていました。朝晩の食事はいつも一緒です。この頃は日が短いせいもありますが、つぐみ先生が帰ってくるともう山から降りてきて夕食の準備をして待っています。時には
つぐみ先生が待っているだろうと早々に切り上げてきたんだよ。
そう言って帰ってくるとそわそわと夕食の準備をします。冬を迎えて炭焼きの手伝いを頼まれたり、薪集めに忙しいのに、それを明日に伸ばして山を降りてくるのです。子供たちもおしげばあさんもつぐみ先生が産休先生であることをすっかり忘れているのでしょう。考えればあと1週間で奥さん先生の休暇が終わります。そうなるとこの山から降りなければなりません。急に胸が熱くなってきました。みるみる涙がにじみ目尻からこぼれていきました。あたりの景色が遠い幻の世界のように涙の光の向こうでにじんでいました。愛情で結び合いながら教えたり教えられたりしなければならない先生と子どもたち、そのために一生懸命に教えて一心一体となった矢先にすっぱりと捨てていかねばならない産休先生。つぐみ先生は涙をほろほろこぼし続けていました。やがて、
でも私は渡り鳥先生、時期が来たら去らねばならないわ。
そう心に言い聞かせると涙を拭きました。つぐみの群れはもう南の山の彼方に隠れ、山で湧く取られた薄青い空に雲がうっすらと浮かんでいました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。